おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
霊園の話が縄文弥生に行ってポケモンに行くとは思いませんでした。
とど、う
ん、
のつまりは石ですよ。
まあパワーストーンに、
うそうそう、ね、マガ玉のことだよ。
まあそういうことですね。
うん、だってそれはもう縄文の感性だもん。
はい。
パワーストーンなんていうのは、女性がみんな宝石したがるのもマガ玉だよ。
そうか、そういうことですね。はい。
フランスのレヴィストロースっていう人類学者ですね。はい、この人は象徴が文化の中に生まれるとその象徴に向かっていく心理とその象徴から逆方向に向かっていく心理が生まれる。文化はどんどん複雑になっていく。文化は複雑にならないとダメなんです。
はい、
日本文化の面白さは、例えば、生物を食べる。
うん、
魚の生物だよね。
はい、
それを、料理人が包丁で切ると、調理になるんですよ。
うん、
食べるのは生物。でも、日本人はそれを生物を食べるとは言わずに、刺身っていう料理名で呼ぶんですよ。
そうですね。
そんな国はない。
え、他ない?
切ったら別の料理名がつくっていうのはない。
はい。
最初すごく嫌われたの知ってる?
刺身がですか?
刺身もお寿司も。
まあ、海外の方からすると、
ね。ね、成田空港に降りた瞬間に、魚の腐敗した匂いがするとかって言われたんだよ。
そんな。
それが今、うまいうまいって食うようになったんだから。
寿司ですから。
うん。で、ここですっごく面白いのは何かというと、火で調理して文化を作った。その料理はね、はい、米に関しては、米は火を通して飯になったんだ。ところが、日本人の面白いところは、その飯を、もう一回自然に戻すの。
え?
それで何を作ったかと、酒を作ったんです。
ああ、はいはいはいはい。
火を通したものを逆に火から遠ざけて酒を作る。
うんうん、
その横糸と縦糸で文化を作った。
はい。
まあもちろん葡萄酒もアルコールありますよ。だけど、日本の場合は飯をもう一回自然に戻すっていう。
うんうん、
で、ちょっと中国の方の箱庭療法での結果を、話しますけども、石をドンと真ん中に置いて、この世の真ん中に中心を置きたがる、象徴を。
はい。
自分自身が象徴になることがない。で、日本の象徴文化、その構造を曖昧であるとか、批判する人はありますけども、でも、ヨーロッパ的視点とか中国的視点とは、どうも違うという。で、日本の河合駿さんはそういう意味で、深層心理学の祖であるユングに対しても学者としてはユングは象徴を用いすぎるそんな風な反発を思っておられたらしい、
はあ、
変わったところっていっぱいあるじゃん日本人って、
はい、
日本人には日本人の独特の感性があるんですね、
うん
武道であっても両方の意味を持っている。
え、
武道っていうのは人を殺す技術なんですね。
はい。
ところが、人間として完成するための禅宗が武道にくっついて、人を生かす技術になるっていう、柳生なんていう人がそんなこと言ってますよ。
はあ。
お前のは殺人剣だ。剣はすべからく、活人剣であるべし。
あ、そんなことを。
そんなことをおっしゃってる、はい、本の中で。
はい。
つまり、人を殺す技術が人を生かす技術になるっていう。人を殺す日本刀が美しい美術品として愛好され、
うん、
刃物ですよ。
はい。
でも、その人を切るっていうものを美しいっていうさ、
うん、
美しい波があるとかって言い始めるんだよ。
はい。
でも、そこに面白さがある。
すいません。いろんなところにお話が行き。
石がどこ行った
か。石と霊園はどうなったのですかね。
ね。それはね、いいとこ見つかったらまた続きということで、
ね。そうなんですね。うん、はい、うん。
ここから行くぞ。
はい。
これ私が訳したんですが、この通りじゃないんですけどね。中沢は言います。
はい。
人間に知性が発達したのは旧石器時代の洞窟の闇の中でした。その闇の中の、で起こった宗教、 そこから農業革命によって環境を変化させ、産業革命と。そして、宗教に頼りつつ制度が作られて今。でもね、ここからはどうなんでしょう。宗教によるか科学によるか、大変心もとない。独裁者のような超越者に政治を任せて、人間を導く、国民を導くという世界観。それでは世界は進歩しないのではないか。みんなで新たなる知性と現実の通路を探すべきだと私は思うんです。それは、勾玉に象徴される古代縄文が一つの理想として日本からの提案になるのではないでしょうか。いつか私も小さな岩倉の闇の中に入って行こう。そういう決心が次の新しい文明を呼び寄せるのではないか。
はい。
最後は何言ってるか私もわかる。石の話から霊園巡りもこんなすごいことを言いながら締めくくろうと思いますが、まあ、とにかくこの続きはまた来週別のネタでね。